ドリプラジオは言葉の魔法であなたの人生をハッピーに変える番組です。作家の翡翠小太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでお届けします。人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。では今週も
始まります。
翡翠さん、今日の名言は何ですか？
今日の名言はですね、もう幸せの本質をズバリ直球で伝えてるね、あのミュージシャンの甲本ヒロトさんの名言をからスタートしたいと思います。
ありがとうございます。たくさんあの直球で今までも投げてきましたが
、はい、
さらに、
もうズドンといきますね、
はい、
幸せを手に入れるんじゃない、幸せを感じることのできる心を手に入れるんじゃっていうね、入れるんじゃっていうことでねヒロトさんらしいです
けど、らしい本当に今顔が分かりました。すごいわ
で、僕はですね、作家になって19年間、人はどうやったら幸せになれるのか、人はどうやったら自分の可能性の扉を開けるのかっていうことを、一筋に、研究というか研究してきまして
研究とか研究してきた
作家になって19年間、
随分ね、すごい研究家です。
ひたすら追求してきて、その集大成となる幸せを超えるノートっていう本をね、空と海社さんから、出させていただきまして、もう本当この一冊はですね、僕の集大成というか、幸せ研究の集大成、幸せを超えるっていうテーマでね一冊作ったんで、今日はその解説とね、その走りをお伝えしたいと思ってます。
手にしてなくて急ぎ本屋さんなり手に入れてから聞いてください。
読む前に聞いていただいて大丈夫です。
大丈夫ですか、はいはい、ノートってぐらいだから
書き込みもできる、書き込みもできるけど読み物としてもすごく充実してますね。
今手にしながらいつもながら幸せそうです。
そう、これね、実際ねちょっと収録してるのがこれだいぶ前に収録してるから、本がね見本がちょうど届いたばっかりの日なんですよ。僕昨日これね見た見本がね見たばっかりで、
どんな感じですか？
いや、なんかねこれ残ってた、これがこの星に残ってたら、俺の半分は消えてもいいかなっていうぐらいの一冊ですね
半分消えるってのはまた思い残すことはないではなく、半分は消えていいっていう、
半分は消えてもいいかなっていうぐらい、
どういうことの難しいです、
これはその第一章が、みんなその人は幸せになるために生まれてきたっていう表現がね、あって、それはそれで正しいと思うんだけど、僕はそうじゃないと思っていて、その幸せになるのはゴールじゃなくてスタートなんですね、で僕で言うともう第一章なんですね。
もうスタートとしてもそこなんですね。
そう、だからもう幸せになるっていうのはもう僕の本で言うとレッスン1でですね、わずか6つのワークだけで、もう幸せにさせちゃうっていうところからこの本はスタートするんですね、その中の一つのワークを今日はシェアしたいと、この後ね、思うんですが、まず6つのワークで、もうとにかくもう幸せになってから話はそれからだっていうね、本なのでまずわずか6つのワークで幸せになってもらう、で次はですね、その人を幸せにできる人になる、マイハッピーの後はユアハッピーですね、呼吸が吸って吐くでずっと続いていくように、そのマイハッピー、自分を満たしたらその満たした幸せで人をハッピーにしていかないとね、愛が循環していかないので、2章がユアハッピーなんですね、で第3章が夢を叶えられる人になる、
段階があるんですね、
段階がステップがあるんですよ、で最後の4章が幸せを超えるなんですね、
最後から読みたいぐらいの人やっぱりね、筋トレと一緒で順番に、
編集の真野さんはねもう4章泣いたって言ってくれました、 うん、でも4章ねすっごい泣いたって言ったんだけど、ああ言ってくれたんだけど、うん、僕はそれじゃ満足できなくてさらにやり直したんですよ。だから真野さんがもう泣いたっていうのとはだいぶ変わってるんで、うん、下手したら泣かなくなる可能性もありますけど
涙返せぐらいそこまで感動してくれたのに
感動しても僕は感動ぐらいじゃ足りないので、うん、そのもっとよくできると思って変えたんだけど、うん、結果的にいい風に転んだか涙が出なくなったかは神のみぞ知るっていう状況になってます。
聞いてみたいですね本当に。いやその辺が
真野さんはもう4章に痺れたと、
うん、へえ、うん、
そっから僕はさらにやり直してます
ね。そうですよね。その幻をどっかにつけましょうなんかおまけかなんかでね、いずれ、
まあ、僕はさらによくできたと思ってるんで、
はい、そうですよね、
はい、
楽しみです。でも本当に順番にちゃんとできているという、
そう、4章を超えるっていうのがね、
はい、うんうん、幸せ、
幸せを超えて4章を超えてどうするっていう
4章超えたら5章書くしかない、そういう話ではない幸せを超える、
幸せを超えるっていうのがどういうことなのかっていうのが、はい、これが幸せを超えることだっていうのを、うん、かけたんだね。
はい、ね、石井さんといえばほら手帳で、はい、ね、幸せがずっと続く手帳って書いてらっしゃるから、はい、それでだいぶみんな馴染んでることはいっぱいあるわけだけど、これを綺麗により分かりやすく、
はい、そうですね、うん、7年間毎年出してた幸せがずっと続く手帳の、まあ、集大成というか、うん、まあ、その手帳を超えるノートっていうかね。
へー、いや、そのあたりがね、もう皆さんにしかもコンパクトに分かりやすく、
はいはい、
サイズがなんかノートっぽい、
ちょっとね、ノートっぽくちょっと普通の本より大きくてね、うん、
はい、
でせっかくねこれ聞いてくれてる人なんで、うん、PR だけじゃなくてちょっとね、うん、一つまず一番最初のワークをね、はい、もうこの本の入り口、もう手っ取り早く幸せになってもらうっていうね、うん、はい、あのワークをねプレゼントしたいと思うんですが、うん、まあこれ5分後にね、うん、もう幸せになっちゃうワークっていうことで、はあ、これはその潜在意識の専門家の東堂ひろみさんがやってらっしゃるワークでね、うんうん、僕はこれ本当に一番最初にやってほしいワークだなと思って感動したワークをね、うん、今回そのプロローグに載せさせてもらったんですね。でこれはどんなワークかっていうと、まずその今の幸せを思いつく限り全部書き出してもらうんですね、うん、もう最低5個、うん、例えばもうその空気が吸えるとか心臓が動いてるとかね、歯が痛くないとか、うん、最近僕娘とね、うん、あの焼き鳥屋行ったんですよ、
はい、
で噛んでたら、うん、何って言って、何って言って出してみたら銀歯が出てきたんですよ。銀歯が外れちゃっててすっごいなんか娘の前で恥ずかしかったんだけどで、はい、だからね、歯が痛くないってもうすごい幸せなのね。で今ある当たり前のように感じてる幸せをね、うん、ご飯食べられるっていうことだって幸せだしね、やっぱり骨折した人にとって歩けるっていかに幸せかすごく分かってると思うし、はい、うん、家族がいる仲間がいるっていうことだってもう最高の幸せだしね、当たり前のように感じてる今の幸せをできるだけたくさん書いて、まあ最低5個書いてほしいんですね、はい、で5個、
はい、
書いたかな、
うん、待ちますか、
ね、今じゃあちょっと書いてね、
はい、
僕らちょっと雑談してるからその間にね
なんか
みんなも幸せにいつ
書きたくなるように BGM 的になんか鼻歌とかどうですか。
あ、じゃあその清官先生が作曲した幸せの歌をちょっと僕歌ってるんで
集中できる
その間にね書いてバックミュージック翡翠でね、はい、幸せ感じさせてくれてありがとうありがとうっていうね作詞作曲清官先生の歌をね僕は唯一歌える歌なんですけど歌詞カードを見ずに
歌詞カードすごいちゃんと譜面もありそうでもこの歌ね絶対みんな集中できないと思う今、うん、
ちなみに僕ね清官先生の講演初めて作家のね、うん、清官先生の講演初めて行った時に、うん、もう僕ファン大ファンだから、はい、本は全部持ってて、うん、その講演に参加したんですよ、うん、 だからもう本全部持ってるから、なんかそのもう一冊買うよりも、はい、その会場で一番高かったのがこの歌が入ってる CD アルバムがね。
え、 CD になってるんです
か？ CD になってますよ。清官先生歌のアルバム出してるんですよ。
え、歌のアルバム、
はい。で、僕ね、
すごい、
CD アルバムは本よりもアルバムの方が高いから、うん、高い方を買った方が喜んでくれるんじゃないかなと思って、まあ、本も全部持ってたっていうのもあるし、はいはい、もうすでに本は全部持ってるから持ってないやつ買いたいなと思って、うんうん、でそれがもうアルバムだったので、うん、しかもそれがね本の2倍ぐらいするから、これ買ってサインしてもらおうと思って、初めて清官先生の公演行った時ね、うん、もう長蛇の列で、うん、僕は CD アルバム握り勝手に握りしめてサイン、うん、待ってたら、うん、私は歌手じゃないんで CD にはサインしませんって断られてね。それが僕と清官先生の最初のファーストコンタクトです。
金額的にはお高いんですけどっていう、そのなんだろう、こだわり的には CD にサインをするのはちょっと違う、
私は歌手じゃないんで、CD にはサインしませんって、もうすごいこだわりのある先生でしたね。
CD 出してるくせにみたいな。
僕は言ってません。そう言ったのはた、たっちゃんです。
いやいや、なんか心の声、伊勢さんそう思ったんじゃないかなと、心の声、
僕は思ってないんですが、たっちゃんはそう思ったようですね。
ちなみに伊勢さんは CD にサインしてくれますよ。歌手だから。違う、
まあバックミュージックね、はい、
全くね、
清官先生作詞作曲の歌をね、はい、歌わせてもらったところで、
はい、シンキングタイムならなかったと思うけど書いたかな、大丈夫かな、はい、
で次にね、もう一つだけ書いてほしいのがあって、あなたの最高の願いを一つ書き出してみてくださいと、なんかこんなことが叶ったら嬉しいなっていうやつね、もうパートナーが欲しいとか、年収1億円以上のね、稼ぐとか、海の見えるね、家に暮らすとか、
世界旅行したいとか、いっぱいありますよね。
願いを、もうあなたの一番の願いを一つ書き出してみてください、じゃあバックミュージックは今度はちょっとタッチャに歌ってもらおうと思います。
清官さんの私 ね、おばあちゃんの遺言で歌を歌わないってことを決めて、
どういう遺言
カラオケボックスで行ったら、ね、歌好きな人が集まってって、私たちといいですっていうのに行った時に、こうマイクをこう順番に回されるじゃないですか、それでいや歌えないんですって言ってるのに、こうどんどんね、最後の方になってやっぱり歌わなきゃいけない環境になるんですよ、でマイク持たせて歌った瞬間に、そんなんだったらもっと早めに歌ってって言われるとこさ、だから歌わないって言ってるじゃんみたいな、恩着せたわけじゃないと。である歌の先生と一緒に行った時も、
はい、
はい、頑張って、だからダメだって言ってんのにって、まあ、頑張って歌ったら、たっちゃんもう少し短い曲がいいねって、だからって、そういうね、嫌な思い出しかない。
いや僕も小学校の時歌テストってあるんですよ。 あったんですよ。
わかる、
一人一人ピアノの先生の横で歌わなきゃいけなくて、僕歌うとすっごいみんなが笑うんですよ。で俺もうそれ以来歌うのだ、もう大嫌いになっちゃって、もうそっからは歌テストの日は登校拒否するっていう少年になってしまいました。
うわ、笑われ、あ、私高い
クスクスクスってなるんですよ。
クククって、うわ、そう、
みんな笑いをすっごいこらえてるの。俺も真っ赤になりながら歌うんだけど、なんかすごいクスクス聞こえるのね。
辛いです
ね。俺ね、人生で一番それ辛かった。
辛い、
登校拒否になった。歌テストの日だけお腹痛いって言ったね、登校拒否で、ね、登校拒否するとどうなるかっていうとね、はい、次の音楽の授業で一人で歌わされる。
余計
俺それ知らなくて、その制度を先に教えてくれ
た。そうですよね、前回歌わなかった、
もう一生音楽の授業休まなきゃいけないんじゃないかと。 その仕組みやめてくれっていうのはね、それが僕が神様に頼んだ初めてのお願いですね。
叶えられましたか？叶えられてないんじゃない？
叶えられてない。僕は人生で一番最初に神様にお願いしたのは、歌テストやめてくれっていう。
叶わず。
まあそんなことはどうでもいい。
どうでもいい。みんなシンキングタイム。
そんなことはどうでもいい。
絶対邪魔してますよ、これ。本当に。考える間ないっていう。
これでね、
書いたかな、
願いをね、一つ。はい、で、結論としてはですね、最初に書いた当たり前の幸せをね、5つ以上書いてもらったと思うんですが、その中から3つ 差し出して、うん、最高の願いを一つと交換できるので、うんうん、その最初にね挙げた当たり前の幸せを3つ差し出してくれたら願いが最高の願いが1個叶いますので、うん、どの3つを差し出してくれますかっていうワークなんですね、うん、でこれをするとねほとんどねもう例えばもうご飯食べられなくなってもいいから叶えたいとかもう家族いなくなってもいいから叶えたいとか、うん、友達一っ子一人いなくなってもいいからこの願い叶えたいとか当たり前の幸せとですね3つと一番の願いが交換できないっていうことにね、
うん、
気づいて当たり前の幸せこそ一番巨大な幸せだったんじゃないかっていうのがね、
うん、
気づくと、
はい、
これがねこのワークのね、うん、もうプロローグなんですね。
あもう入り口中の入り口
入り口中の前書き
本当に
ここから
本編にも言ってない
幸せもうね、はい、幸せはなるものじゃなくて気づくものっていうね、うん、ここから話が始まっていくっていうのがこの幸せを、ね
はい、
超えていくっていう ね、
実は私もそのワークをやった時にやっぱり分からないまま言われるまま、はいはい、まあ、今聞いてる方はちゃんとたどれたか分かりませんけど書いてみるとすごい衝撃ですよね。
そうなんですよ。
どんなに考えてもあ今願ってることって
どんな願いよりも目が見えてる方がいいなって思うし、どんな願いよりもやっぱりその味わえるっていうね、うん、毎日ご飯が美味しいって感じることの方が大事だし、うん、どんな願い叶えるよりもなんかうちのペットのよくうちのペットのね、うん、がワンちゃんが元気な方が嬉しいし、はい、
うんうん、
と考えると当たり前の幸せこそ一番巨大な幸せなんですよね、
うん、
でその気づく幸せに気づくねワークがまずステージ1であってステージ2で今度幸せを広げていく、
うん、
そしてステージ3で今度は気づくじゃなくて培っていく方の気づく幸せ作っていく幸せですね、うんうんうん、でステージ4今度は幸せを超えるっていうね、うん、もうこの第4章が書きたくて、
はい、
もうずっと書いててだから構成する時も、うん、第4章になるとすっごい盛り上がってくるんですよ自分の中でも、
うん、それまでは
何回も構成したんでそれまでは
今までの
本の素晴らしいところって、うん、僕 YouTube をいろいろね一生懸命やりだして、うん、分かったことたくさんあるんだけど、はい、その本の素晴らしさを改めて気づいたんですよ、
うん、
やっぱり本ってそのはしごをかけれるんですね。はしごをその階段を作れるんですよ、
うん、
1登った人が2行けるようになって、はい、2行けた人が3行けるようになって、うん、3登った人が初めて4行けるようになって4っていうのをだいたい1冊の本で31階段ぐらい、まあ、作れるんですよね、
うんうん、
そのなのでなんていうのかな YouTube ってキャッチーなものを、うんバッと掴んで、うん、その一つのゴールに連れていくっていうのが得意なんだけど、うん、本の方は深めていくことがこれ知ったからこれいけるよねこれ知ったら次これいけるよねこれ行ったらこれいけるよねっていうステップを一つのストーリーかのように奥行きに誘える、うん、だからその YouTube が神社だとしたら本っていうのが奥の院っていうか、うん、そっから奥に引き込んでいけるのが本の、まあ、魅力というかね、うん、なんか YouTube 一生懸命やらせてもらったことで逆に本の魅力にすごく気づけてそういうそのステップをね、うん、その幸せに気づくそして広げられるようになって夢を築けるようになってそして最後夢を超えていくっていうステップを、うん、その幸せの奥の院を丸ごと一冊に表現できたのでなんかあ自分の生きた証これもうこれ読んでもらえたら、うん、もう幸せを卒業できるところまではひとまず、
うん、
みんなにプレゼントできるなっていう一冊にねなったのでめちゃめちゃ嬉しいです ね
早く見たい読みたいって感じですね、
すごくちょっと嬉しいですね、
で、水産の肩書きがあの幸せの翻訳家っていうふうに記すある時もあるじゃないですか、はい、そういう意味では本当にもうそれだけ19年間研究し尽くしてこれをみんなに届けたいっていうのは
そうです、ね、
まとまってるのはしかも、ね、第4章の部分は今まで実は言ってきてないことがあるってことですね。
そうですね、第4章はちょっとすごく僕のなんか新しい扉を開けようっていう4章で、で4章書いたことで扉がこの本の4章を書けたことで扉が開いちゃったんですよね。で扉が開いちゃってその今年のクリスマスプレゼントに2冊ね、今日誰のために生きるの続編をかけて、さらにこの幸せを超えるノートをかけて、なんと今年のクリスマスプレゼントに2冊僕は本を用意できたんだけど、まあ、ある意味出し尽くしたと思いきや4章を書いた時に新しい扉が開いちゃったので、もうそれを書きたい一心で、まあ、今ジャストで書いててもう240ページぐらい書いて、なんとねその丸ごとまた1冊、その12月中に書き終わりそうなんですね。なので4章かけたことで扉が開いた、新しい新境地でまた1冊かけちゃってるんだけど、しかもその僕は編集者さんと一緒にどういう本作るかって練り上げていくので、その自分から勝手に書いた本っていうのはデビュー作と、その人生最後の日にガッツポーズして死ねるたった一つの生き方の、まあ、2冊しかないんだよね、そのもう自分でも書きたいから書いたっていうのが、で今回もね出版社さんが決まってないんですよ、何も声もかけてなくて、もう勝手にとりあえず書いて書き終わっちゃうっていうね、
思いを記しておきたいっていうのが溢れて溢れて
そう、
すでに240ページ。
それはねこの幸せを超えるノートの4章をかけたことによって、僕の新しい扉が開いちゃったんですね。まあ、そういう最後その、まあ、だから4章は終わりでありまた始まりになっちゃったんだけど、ぜひねこの幸せを超えるノート、手に入れていただきたいしね、
はい、
これねルパンの言葉で始まるんですよ。なあ次元、こうしてるとさ聞こえてこねえか、いい音楽がさっていうルパンのねこの言葉で始まるんだけど、この言葉が最後4章で聞いてくるんですね。
それ種明かし言っちゃっていいの？
まあ種明かしは
楽しみに
ね、このオープニングの言葉が4章で最後全部読み終わると、ねこのねこの言葉、なあ次元、こうしてるとさ聞こえてこねえか、いい音楽がさっていうことのね言葉の奥行きに誘われるという構成になっています。
はい、もう、急ぎましょう、みんなすぐ読みましょう、本当にクリスマスに間に合うように、ね、
はい、そして時空フェスもね、もう多分チケット埋まっちゃってるかもしれないけど、確認してね、キャンセルも多分直前ってキャンセルが結構出るんでね、今回1000名もう間もなくソールドアウトなんですが、1000名なのでキャンセルの人がね、まあ、例年だと38人出るって分かってますので38人はキャンセル待ちで入れる可能性が高いので、
ね、ありがとうございます。
チェックしてみてください、
日程的に終わってますが
日程的に終わってる、これじゃ早めよこれ最初に
早めるも何ももうあのギリギリなんです、
はい、あそうだね
これ足しときます、別の時に。
あそうだ
この今言ってどうするというその
終わってた終わってた、これも面白い、このまま使っても面白いかも、ね、
ですか、
終わってました。
もう来てくださった皆さんありがとうございました、本当に
こういうゆるさがいいよね告知してるけどもう終わってたって、
ね、
そういう告知聞いたことないでしょ人生でこれこのまま使った方がいいんじゃない、
まあ、せいぜい言えることは来年お楽しみに、
あ、そうね、
そうそうそうそう、
これそのまま使いたいね、なんか告知してたら実際終わってたっていうい
やどうしてそこの流れに行くかなと思いましたもん、本当に、つまり時空フェス前にやっております、はい、
ありがとうございます、来てくださった方はありがとうございます、もうね、終わってたようです
ありがとうございます、
ありがとうございました。 この星が銀河一楽しいドリームプラネットになるために、日本の精神性を100年進化させたい。そのためにお送りしているドリプラジオ、
あなたの心にそっと寄り添えるラジオになりたいです。大切なお友達にも紹介してもらえたら嬉しいです。
翡翠小太郎と
たっちゃんでした。また来週
会いましょう。